明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
パウロの伝道旅行、その困難な問題。さて、奈美子さん、パウロの伝道旅行について2回やりました。
もう今月はずっと伝道旅行のお話、きっかけは立石先生がその現地を、ね、見にいらっしゃるという、ね、ことがあるんですよね。
もうね、今日から考えると、はい、もうあともう2日か3日で行かなきゃいけない、ね、忙しい
ところなんですが、実際に、トルコの方に見に行ったお土産話もいつ頃出てくるでしょうか。楽しみですね。
今年の末ぐらいじゃないですか。
はい。
それでパウロの伝道旅行の話ね、はい、そもそもね、伝道って何ですかという人いるかもしれないね。
そうですよ、道を伝えると書きます、
うん、はい、道の話の道
で、ね、でもね、伝道っていう熱伝導とか、ほら、
そうそう、ワープロでやりますとね、そ
う
そ
う、何種類かね、出ちゃうので、そうそうそう、伝道っていうのはね、道の方で書くんですよ、うん、
道路の道ですね、はい、道路を伝える。
道路を伝える、
はい。物事の道理を伝えるんではなくて、道路、まあ道を伝えることなんですけれども。
はい、そうなんです。はい、
なんでそれをね、道を伝えるっていうのかな。
イエス様がね、うん、私は道であるとおっしゃったの。
おっしゃった。うん。私は道路である。
それは。
これね、実は、この道路を通らなければ天国に行けないという意味で、イエス様は、私は道であるとおっしゃった。私を通らなければあなたたちは天国に行けません。
はい。
うん。そのパウロの伝えた道、はい、伝道なんですけれども、スムーズに何でも言ったかというと違うんですね。
そうなんです。この前の時もパウロとバルナバさんが大激突して、うん、2つの伝道グループに分かれたというお話も聞きました。
そうそうそう。
ねえ、いろんなことが使徒言行録に書いてあるんですよ。
うん。で、その伝道旅行でね、みんなが喜んで聞いていたかというと、とんでもない。
もう、そうなんですか、うん、
大反対をしてね、彼らを殺そうとする人たちがいっぱい出てきたんです。
もう、それは大変ですよね。
いろんなね、敵が現れてくるんですけれども、うん、意外と意外、
はい、
一番の大きな妨害者は仲間の中から出てきました。身内から。
飼い主に手を噛まれるんですね。
飼い主がだ、うん、犬に噛まれる子、うん、ことなのかな、実はね、教会の中からこの敵が襲いかかってきた。
あ、それは大変です
ね。それがね、大変多かったんですよ。
あら、
うん、パウロたちが述べ伝えたその福音というものは、あなた方はイエス・キリストを自分の救い主として告白して、この方を信じて洗礼を受けるならば救われますと、うん、こう伝えようとしたんです。
そうそう、だってそれは先生今月の一番最初に聞いたお話ですよ、
うん
うん、ところがね、命令されて、
ところがね、
はい、
そうやってみんな教会に入ってきたんだけれども、その中のある人たちがね、
うん、
それはそうやけど、
あら、
じゃあけんど、
なんか違うことを言い出した。
そう。
あ、それは大変ですね。
イエス様を信じる。まあ、それは大切だけども、もう一つ重要なことがあるんだ。それは、あなた方は、割礼を受けてユダヤ人にならなきゃいけないんです。
あらまあ、これはまたちょっと、大変ですね。うん、
この、もともと、この、キリスト教っていうのは、ユダヤ教、ユダヤ人たちを母体にして出てきたんですけれども、そのユダヤ人たちというのは、自分たちは他の連中とは違うんだ、ということをものすごく強く意識するグループで、
エリート意識が強かった。
うん。選びの民だ、と思ってましたからね。まず、私たちと同じような、律法というものをきちんと守るユダヤ人になって、そしてイエスを信じなければダメなんだ。
でもパウロさんは外国人に伝道していきましたもんね。
うん。うん、これ僕ね、そういうことを言う人たちの気持ちがわかるんだよな。最初はね、パウロたちはユダヤ教の街道で説教を始めるわけでしょ。ユダヤ人たちを相手にして説教するわけ。なぜかというと、旧約聖書を持っている、その人たちを基礎にしてお話を進めていくわけですから。旧約聖書に書かれていたメシアというのは、救い主というのは、あのナザレのイエスだったんですよ。
ですよね、約束の救い主のお話ですからね。
で、それでユダヤ人たちは喜んで入ってきたでしょ。
はい。
ところがね、次第にね、 この異邦人たちもいっぱい入ってくるようになったんです。
は
あ、その異邦人たちはね、はい、もう自分たちの御所を大事に守ってるね、豚肉を食べてはいけないとかね、それから火に何回手を割らなきゃいけないとかっていうことを全然しないの。まあそれはね、あのパウロさんの説教を聞いてさ、うん、そういうことが救われるね、あのことにはならないんです、イエス様を信じる信仰だけですよとは言われたって、やっぱり今まで自分が一生涯かけて守ってきたね、そういろんな規則ね大事にしていたのに、そんなことを全然もう無頓着なね、外国人たちがいっぱいね、このシナゴクの中に入ってくるようになったの。
あ、じゃあ なんとなくきちんとしていないというか、神様の前に良くないみたいに、どんどんどんどん行っちゃったんですかね。
それにこの間なんかはね、嫁さんを10人もらってるようなやつが平気でさ、賛美歌を歌ったんだから頭きたんですよ、私は。いや、
それはでも大変ですね、一夫多妻。
まあでもそれはローマ帝国の中で当たり前の話だったんですね。
そういうことで、じゃあ教会の中が混乱をしてしまったと。
うん、そうするとね、はい、古い人たちにとってはね、自由に奔放に振る舞うね、ギリシャ人だとかローマ人なんてのはね、鼻につくし目につくんですよ。自分たちは一生懸命ね、やっぱり古いと言われたって、うん、やっぱり古い中にもいいことがあるんじゃないかと思ってね。う
ん、で、まあ、自分たちはちゃんとやってるって思ってるから、
うん、
もう気に入らなくなるのね。
そう。はい。だからね、それはあんたたちだってね、ちゃんと私たちのね、大事にした規則をちゃんと大事に守ってちょうだいや。
あと言いたくなる。割礼受けなさいとか。
うん、そうなってる、うん。さあ、それで大変なことになってる。ちょっと聖書そのものを読んでみましょうかね。
はい。
ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。
また今度は激しい意見の対立、論争。聖書ってなんかすごいですよね。
うん。人間でやることですからね。はい、ただ、そういうものをね、包み隠さずに、ちゃんとね、聖書は記録してるんですよ。それを乗り越えなければ本物は出てこないからね。こういう臭いものに蓋をしてね、うん、いやいや、みんな仲良くね、一緒にやってたんです。そういうことはね、うん、本当の、宗教じゃないんです。
でも、こう、歴史を見ても、いろいろね、信条がこう、生まれてくる歴史もそういうの感じますよね。
うん、そうなんです。
大変なことを重ねて、
そう。
ニケア信条とかね。
そうですね。
できていくでしょ？
うん、325年ですね。うん、ねそれで、うん、キリスト教会最初の、教会会議ってのが起こるんです。うん、この問題を、解決するために、
はい、
この件について使徒や長老たちと協議するためにパウロとバルナバその他数名の者がエルサレムに登ることになった、はい、エルサレムに到着すると彼らは教会の人々人たち長老たちに歓迎されて会議が始まるわけですね。
教会がだから何て言うんでしょうね、ここ会議を持って、うん、ことを決めていくということが書いてある。
そうなんですね。はい、それでこの時はね、まず十二使徒の一番弟子でありましたペテロがね、私が、異邦人に伝道した時にはもう聖霊がいきなり下ってきて割礼なんかを受ける必要なかったという事実がありましたってこうまず発言するんですよ。
あ、
うん、その次にね、バルナバとパウロが私がトルコへ行った時にこういうふうに伝道してきましたけれども外国人たちは喜んでイエス様を信じましたよ、彼らにねそんな私たちだって守りきれないような律法を守れっていうのは酷じゃありませんか、
うん、
まあこういう発言をした。
なるほど。
そうすると一同は静かになってしまって最後議長のねヤコブがね、じゃあこうしましょうと判決を下すわけですな。この議長をやっておりましたヤコブってのは誰かというと、はい、実はイエスの弟なんですよ。で結局ね、明らかにユダヤ人が嫌がるようなことはするのはやめましょうね、異邦人でもね。
うん、
異邦人からキリスト教に入ってきた人はユダヤ人たちが明らかに嫌がるようなことはやらずにおきましょう。
はい、
偶像に備えて汚れた肉を食べてはいけませんとかね、うん、それから一夫多妻はいけませんとか、
うん、
それから汚らわしい動物をね、うん、人の目の前でねことさらのようにね食べる、うん、そういうことをやさえしなければもういいんですよ、うん、これが結論になるんです。それでまあ 教会会議の中で、真理は一体、どっちが正しいんだってことをね、うん、会議の中身でやるわけですから、これは満場一致しかダメなんですよ。今の教会会議とね、そこは若干違うんですけどもね、この時の教会会議の結論を、諸教会に運ぶ時の、まあ、施設が選ばれまして、手紙を持っていくわけですけれどもね、その手紙がものすごい、こう、いいこと書いてあるんですよ。出だしのところでね、聖霊と私たちは次のことを決めました。
聖霊。
聖霊、神様の聖霊と私たちは次の通り決めました。今の教会会議でさ、例えばね、日本キリスト改革派協会大会第61回大会で、ね、大会で次のことを決めましたなんてね、聖霊と私たちはこのように決めました。今年の伝道負担金は1人4500円。なんてそんなことは言いませんわ。そしてね、今の教会会議でね、じゃあ今年は特にどこの地点を重点地域として伝道しましょうかなって時にね、全員賛成でなきゃいけないってことはないわな。
ああ、大多数賛成っていうことはありますね。
うん、それでもよしとしたんですよ。
はい。
まあ、真理の問題ではないですからね。
ああ、はいはいはい。
ただ、今私たちの教会難しい問題があるんですよね。女は牧師になれるか。
女性の先生になれるかどうか。
ナミコさんなんかもう牧師以上のね、働きやってるから、そういう意味では先生ですけどね。
それは先生、そんなの。
でも、牧師になれるか。これ、信心の問題だと考えるとね、これは満場一致に持っていくのは結構難しいでしょうね。
いろいろな意見の中で話し合ってるわけですね。はい。
それから、幼児洗礼を受けた人はね、生産式のパンを食べていいか。
ああ、そういうこととか。教会会議の中で、みんなで話し合って、満場一致で決めていく。
そうね。だから、決めなければならない協議の内容によってね、満場一致であった方がいいものと、賛成多数でいいものとあるわけですよね。
そうですね。
教師試験を70点で通る人が少ないので、60点にしたいと思いますが、まあ、こんな問題は見てもないからね。まあ、賛成多数でもいいわな。
ああ、なるほど。
実は今60点なんで。
あ、そうですか。じゃあ70点にしましょうって。大変ですね。
教会会議、はい、最初の教会会議について学びました。今週のプレゼントは何でしょう？
はい。今週は、明日の窓の番組 CD。今月は月曜日です。五十嵐潤の CCM プラスをもれなく差し上げますので、送料として切手を140円分入れて申し込んでください。
CCM って何じゃろほい？
はい。コンテンポラリークリスチャンミュージックのことです。
コンテンポラリークリスチャンミュージック、はい、現代風
そうです、ね、
キリスト教、はい、音楽、はい、とでも訳すのかな。
そうです、番組 CD プレゼントです。
どこに申し込んだらいいですか？
は
い、
郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、今週はキリスト教会の会議について学びました。
そうですね。
ナミコさんと私のこのラジオは別に会議で決めてるわけじゃありません。ナミコさんが決めております。
いや、そんなことないですよ。
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。はい、来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。